出会いのチャンスを増やす30の方法。その1、出会いのチャンスは顔は知っているが話したことはないという人にある。出会いのチャンスはどこにあるのでしょうか。それは顔は知っているが話したことはないという人にあります。あなたの日常には顔は知っているが話したことはないという人がいるでしょう。面識はあるものの用事がないので今まで一度も話したことのない関係です。ここに出会いのチャンスがあります。会釈から始めるだけでいい。顔は知っているが話したことはないという人に思い切って会釈をしてみましょう。いきなり挨拶で声をかける必要はありません。おはようございます、こんにちはと声を出さなくても構いません。軽くお辞儀をするだけでいいのです。もちろん無表情ではなく軽く微笑みを浮かべながら会釈をしましょう。相手はキョトンとした表情をするかもしれませんが、その後も会釈を続けていきましょう。相手から無視されても会釈を続けてください。ある時から相手も会釈を返してくれるようになります。お互い意識し合うという状態に発展します。会釈も劣気としたコミュニケーションです。言葉は発していなくても非言語コミュニケーションの一つとして成立します。あなたが会釈をすることであなたは私の人間関係の一人ですといった歓迎のメッセージを伝えることができます。同時にあなたと仲良くなりたいですといった友好的なメッセージも伝わります。言葉を一言も発しなくても自然と仲良くなっていけるのです。相手が会釈を返してくれるようになれば仲良くなるのは時間の問題です。次は声を出しておはようございますと挨拶をしてみましょう。すでに会釈をし合う関係なので声を出して挨拶をしても自然に受け入れられるでしょう。気づけば普通に雑談ができる関係になっていることでしょう。いつの間にか友人関係に発展しているでしょう。相手が異性なら恋人関係に発展していく可能性もゼロではありません。これだけで人と人とのつながりが生まれ関係性を築いていけるのです。出会いのチャンスは顔は知っているが話したことはないという人にある。出会いのチャンスは会釈から始まります。軽く頭を下げるだけですから簡単です。出会いがないというならなおさら会釈を心がけてください。顔は知っているが話したことはないという人に会釈をするだけで関係性を築いていけます。出会いのチャンスは顔は知っているが話したことはないという人にあるのです。顔は知っているが話したことはないという人に会釈をして関係性を築いていく。出会いのチャンスを増やす30の方法。その2、出会う前の印象で決めつけない。出会う前の印象で決めつけないことです。出会う前、写真や人づての話から相手の様子を知ることができます。相手の写真を見て真面目そうな顔をしている人なら堅苦しそうだなと思うでしょう。癖のある人だよという話を聞くととっつきにくい性格なのかなと思うでしょう。ある程度生きていると外見を見たり話を聞いたりしただけでその人の内面を想像できることがあります。そしてその想像は思い込みに変わりやすい。こんな人に決まっていると考え始めると厄介です。出会う前の印象でこんな人だろうと決めつけるとつまらない思い込みが発生します。一旦思い込みが生まれると視野が狭くなりそれ以外の情報を受け付けなくなります。そして思い込みによる想像がエスカレートしていきます。悪い方向に妄想が膨らんでいき不安や恐怖が出てきます。消極的な気持ちが大きくなり会うのはやめておこうかとなりやすい。ついには出会いの機会を逃すことになるのです。出会う前の印象で全てを決めつけない。出会う前の印象で全てを決めつけないことです。写真であろうと人づての話であろうと過信には要注意です。どれも二次情報三次情報に過ぎません。一次情報は実際に会ってみないとわかりません。本当のところは実際に会って初めてわかります。真面目そうな人でも会ってみるとフレンドリーで親しみやすいこともあるでしょう。癖のある人と聞かされていても会ってみると話や相性がぴったり合うこともあるはずです。私たちの日常でも想像とは違ったギャップに驚くことはよくあることです。写真も人づての話もあくまで参考に留めておく。写真であろうと人づての話であろうと過信には要注意です。もしかしたら違うかもしれないと考えることです。思い込みをなくしてゼロベースで考えてみることです。写真も人づての話もあくまで参考に留めておくのが正解です。本当のところは直接会ってわかることです。本当の印象や相性は直接会って確かめるのが確実です。それが出会いの可能性を広げることにつながります。写真や人づての話で全てを決めつけない。出会いのチャンスを増やす30の方法。その3、知っている人と会うことは出会いに入らない。毎日人と出会っているのに人間関係が広がらない。たくさんの人と出会っているのに運命の人に恵まれない。そんな人の中にはそもそも出会いの意味を誤解している人が少なくありません。出会いのことを知っている人と会うことと思っていませんか？これは誤解です。確かに人と会うという意味では出会いと言えなくもありませんが厳密には違います。知っている人と会うことは出会いにいりません。それは普通に人と会っているだけです。仲のいい人同士でつるんでいるだけです。同じ人間関係の中をぐるぐる巡っているだけです。仲良く接することで仲が深まっていますが残念ながら出会いにはいりません。出会いの意味を誤解しているとたくさん人と会っている割に出会いはゼロという状況になりかねません。ここは重要なポイントなのでしっかり押さえておきましょう。出会いとは知らない人と会うことを言う。出会いとは何か。出会いとは知らない人と会うことを言います。相手の性別や年齢は関係ありません。重要なのは相手が知らない人という点です。面識はあっても話したことがないなら知らない人と言えます。知らない人と会うために積極性や行動力が必要です。いつもとは違った行動パターンも必要です。もし知っている人と会うことを出会いと思っているならそれは誤解なので改めた方がいいでしょう。出会いとは知っている人と会うことではなく知らない人と会うことを言うのです。出会いを増やすとは初対面を増やしていくこと。出会うとは知らない人と会うことです。知らない人と会うことは初対面であるということです。つまり出会いを増やすということは初対面を増やすということになります。初対面であれば相手の性別や年齢は関係ありません。初めましてと言える場面がどれだけ多いかです。初対面はドキドキ緊張しますがそれこそ本当の出会いなのです。出会いの正しい意味を再確認する。出会いとは知っている人と会うことではなく知らない人と会うこととして考える。出会いのチャンスを増やす30の方法。その4、できる限り参加したい3つのイベント。交流会、同窓会、結婚式。出会いを増やすために参加したいイベントが3つあります。 交流会、同窓会、結婚式です。それぞれ大勢が参加するイベントのため、出会いを増やすには絶好の機会です。人が集まるイベントは出会いのイベントです。スケジュールの都合もありますが、出会いを増やしたいなら、できるだけ参加を心がけましょう。交流会。地域の交流会やイベントの交流会です。交流会は面倒。気を使うだけ遠くな人もいるかもしれませんが、出会いの場と考え参加してみましょう。交流会によっては、普段接点のない人と関わるチャンスです。人間関係の輪を広げることができます。信仰を深める意味でも参加した方がいいでしょう。一度に大勢の人と出会えるチャンスになるはずです。同窓会。同窓会を開く機会があれば、ぜひ参加しましょう。久しぶりに友人と会うと、昔話に花が咲くでしょう。昔にタイムスリップしたかのような時間を過ごせるはずです。久しぶりに会うことで恋のチャンスが生まれることがあります。同窓会で再会したことをきっかけに結婚した人も多くいます。学生時代はパッとしなかった人が久しぶりに会うと見違えるほど魅力的になっていることがあります。同窓会は滅多に開かれることがありません。貴重な機会という意味でも参加しておく方がいいでしょう。
結婚式。
結婚式にはパートナーが多くの友人を呼ぶため出会いの場になります。友人を経由して出会えると普通に出会うより親しくなる傾向があります。結婚式は幸福感に満ち溢れていて華やかできらびやかな雰囲気があります。出席者はフォーマルな身だしなみで出席することになります。魅力的な外見は恋の必須条件です。ビシッと決めた人同士が出会うと恋が生まれやすくなります。結婚式で出会うと普段より素敵な出会いに発展しやすくなります。気が乗らなくてもできるだけ参加したい。交流会も同窓会も結婚式は面倒くさい。気を使うだけで疲れる。億劫に感じる人も多いのではないでしょうか。確かに人が多くてざわざわした雰囲気があります。特にコミュニケーションが苦手な人は抵抗を感じることも多いはずです。しかしその姿勢や考え方が出会いを減らす原因になっていることに気づいてください。殻に閉じこもっていても何も変わりません。出会いを増やすためには意識的な行動が必要です。照れや緊張があるかもしれませんが、それだけの価値はあります。お金も必要になりますが、出会いのための費用と考えてください。出会いを増やしたいなら、交際費を削るのではなく、増やす考え方が大切です。勇気を出して参加してよかった。そう思える出来事が待っているはずです。交流会、同窓会、結婚式にはできるだけ参加する。出会いのチャンスを増やす30の方法。その後、外見を磨くことは出会いを引き寄せることになる。出会い運を高めたいなら、外見がポイントです。少しでも外見を磨いていきましょう。外見が魅力的になればなるほど、出会い運も高まっていくからです。もちろん、肝心なのは中身です。いくら外見を磨いたとしても中身が伴っていなければ長続きしないでしょう。交際できても幻滅されるのがオチです。礼儀作法やコミュニケーション能力はビジネス、プライベートに関わらず重要なポイントです。しかしやはり外見の良し悪しが出会いに影響するのは事実です。例えば容姿端麗な人がいるとします。スタイルが良くて顔立ちも整っていておしゃれで清潔感のある雰囲気が漂う人がいればどう感じるでしょう。やはり自然と話しかけてみたい、知り合いたいと思うはずです。ドキドキ胸が高鳴って知らず知らずのうちに近づいてしまうでしょう。あなたがそうであるように周りの人も同じです。あなたが外見を磨けばそれが出会いを引き寄せる磁石になります。外見を磨くことは出会いを引き寄せる力を高めることになります。自然と声をかけられることも増え、出会いに恵まれます。外見は努力によって向上できるもの。外見は生まれつきだから仕方ない。そう思っているなら誤解です。顔を変えるのは難しくても外見を向上させることなら可能です。外見は総合力です。顔だけでなくメイク、髪型、服装など総合的な部分で決まります。幸い外見を磨くことは努力によって実現できます。顔は変えられなくてもメイクなら変えられます。ファッションセンスを磨いておしゃれを頑張ってみます。自分に合ったヘアスタイルを見つけるともっと自分の魅力を引き出せます。カラーリングをしてみるだけでも明るい雰囲気が出るようになるでしょう。ファッション誌を買っておしゃれに勉強をすればもっとおしゃれになります。手間暇はかかりますが出会い運を高める効果があると思えば無駄とは言えません。肥満体型に悩んでいるならダイエットを頑張ればスリムな体型を手に入れることができるでしょう。白髪や薄毛は努力による解決に限界がありますが、体型は努力で解決できます。魅力的な外見は努力によって手に入れることができます。少しでも外見が向上するよう自分にできることを尽くしてください。外見が良くなるとセルフイメージも高まるため自分に自信がつきます。自分に自信がつくと人に話しかける勇気も出やすくなり、ますます出会い力がアップします。魅力的な外見は出会いを引き寄せる強力な磁石になる。モデルを目指す必要はありませんが、少しでも外見が良くなるように頑張っていきましょう。外見を良くすることは出会いとは関係なくあなたのためにもなります。普通に街を歩いているだけで声をかけられることが増えるでしょう。なぜか人から優しくされることが増えるでしょう。魅力的な外見は出会いを引き寄せる強力な磁石になるのです。外見を磨いていく。出会いのチャンスを増やす30の方法。その6、席を詰めよう。隣の席を開けよう。そこに出会いが生まれる。出会いを増やしたいなら、隣にスペースを開けましょう。出会いはスペースを開けることでやってきます。電車の中や病院の待合室で長い椅子に座っているとき、人が混んでくることがあります。また、カフェで二人掛けの椅子に座ってリラックスしていると、だんだん混んでくることもあります。この時のマナーが大切です。人が混んできてもスペースを開けることなく、無関心を装っていませんか。二人掛けの椅子の場合、隣にカバンを置いて椅子を占有した状態になっていませんか。人が少ないときならいいですが、混んでいるときは他の人が座れません。カバンを置いたままにしていると、座席が占有されて座りたい人の迷惑になるでしょう。椅子は人が座るためのものであり、荷物を置く場所ではありません。混んできた時のマナーで出会いの成り行きが決まります。隣のスペースを開けると出会いがやってくる。長椅子の場合、もう一人座れそうなスペースがあるなら少し横にずれてスペースを開けましょう。二人掛けの席の場合、隣の席に置いているカバンを膝の上に乗せ席を開けましょう。スペースが開けばもう一人座れるようになります。誰かが隣に座ってきてその時出会いがあるのです。わざわざ席を開けることであなたは配慮ができる人になれる。 出会いにつながらなかったとしても少なくともいい行いです。周りに迷惑がかからないよう配慮のある行動ができています。ちょっとしたことですが、これができる人とできない人がいます。もちろんあなたはできる人になってください。わざわざこの記事を読んでいるくらいですから、あなたならできるはずです。全く難しくありません。少し横にずれるだけでいい。荷物を膝の上に乗せるだけでいい。たったこれだけです。きちんと席を空けることで、あなたは配慮ができる人になれます。周りに配慮ができる人は必ず人からも好かれます。人が混んできたときは他の人が座れるよう隣にスペースを空ける。出会いのチャンスを増やす30の方法。その7。出会いの可能性はパターンを変えることにある。行きと帰りの道を変えるだけでいい。目的地まで往復する際、同じ道を通ることが多いでしょう。行きが最短距離なら、同じ道を通れば帰りも最短距離で移動できることになります。時間も労力も交通費も最小限に抑えることができるため効率的です。同じ道を通る方が迷いにくくなるので安心です。往復するなら同じ道を通る人が大半なのではないでしょうか。もちろんこれも悪くありませんが、出会い力を高めたいなら工夫の余地があります。行きと帰りで通る道を変えてみましょう。行きと帰りで違う道を通るということです。行き道と帰り道を変えるだけで出会い力は2倍になる。出会いを増やすためには行動パターンを変え、新鮮な体験を増やしていくことが大切です。行き道と帰り道が別になることで変化が生まれ、新鮮な刺激が2倍になります。新しい人との出会いがあるかもしれません。美しい風景を楽しめるかもしれません。珍しい建物が見つかるかもしれません。往復するとき別々の道を通ることで出会いが2倍になるのです。例えば旅行に行くとき、行き道と帰り道を変えてみます。帰りは行きと同じ道を通るのもいいですが、あえて違う道を通ってみます。行きは山道を通り、帰りは海岸沿いを通るなど中継地点を変えるのもアイデアです。同じものであっても見る角度が変われば景色も変わります。行きと帰りで違う道を通れば、新しい発見があったり美しい風景を楽しめたりできるでしょう。新鮮な刺激も得られ、出会い力は2倍になります。多少の疲れがあってもワクワクしながら帰り道を楽しめます。仕事で取引先に訪問するときも、行きと帰りで道を変えてみます。行きは時間厳守のため最短距離で移動しますが、帰りは時間に余裕があるので少し時間がかかってもいいでしょう。行きは電車を使い、帰りはバスを使うなど乗り物の種類を変えてみるのもアイデアです。余分にかかった交通費は自分の財布から出しますが、出会いのためには価値のある出費です。普段の散歩でも迷子にならない程度に歩くルートを変えてみましょう。寄り道をしてみるという遊び心が大切です。一区画ずらして歩くだけでも、そこには新鮮な世界が広がっています。珍しい草花、初めて見る建物、ユニークな看板、面白いものを見つけたと発見することが増えます。遠回りをすると成長の近道になる。遠回りになったり、時間やお金が余計にかかったりしますが、それだけの価値はあります。出会いを増やすためには、いかに日常を冒険に変えるかです。ワンパターンを避けることです。パターンを変えることで、あらゆることが冒険になります。それは出会いの可能性を高めることにもつながります。距離としては回り道であっても、出会いとしては近道です。行きと帰りの道を変えるだけで出会いの可能性が倍増するのです。行き道と帰り道を変えるだけで出会い力は2倍になる。出会いのチャンスを増やす30の方法。その8。コミュニケーションが苦手だから出会えないは嘘。コミュニケーションが苦手だから出会えない。うまく意思疎通ができなくて悩む人がいます。確かにコミュニケーションが苦手だとスムーズな会話は難しくなるでしょう。思ったことをうまく伝えられない。言葉で表現するのが下手だったり、スムーズに発音できなかったりです。人付き合いだけでなく恋愛でも支障をきたすことが多くなるでしょう。コミュニケーション能力が人間関係を左右するのは事実です。しかし、コミュニケーションが苦手だから出会えないというのは大げさです。ここに誤解があります。コミュニケーション能力が直接出会いの妨げになることはありません。話ができないというより話しかけていないだけです。出会いがないというより出会いに行っていないだけです。コミュニケーションに対する苦手意識があるせいで積極的な行動を渋っています。コミュニケーションが苦手というだけで出会いを諦めるのはもったいないことです。コミュニケーションが苦手であっても出会える。コミュニケーションが苦手であっても出会えます。その人は自分のコミュニケーション能力に自信がなくて行動していないだけです。出会いに行くことも話しかけることもしていないだけです。自分の殻に閉じこもっているだけです。世の中を見渡してみるとわかります。コミュニケーションが苦手でも出会いに恵まれる人もいます。親しい友人がいる人もいます。恋人がいる人もいれば結婚している人もいます。テレビを見ていても、この人はコミュニケーションが下手だなという人が人気者ということは珍しくありません。コミュニケーションが苦手なら苦手なりに話せばいいことです。コミュニケーションが苦手とはいえ話はできるはずです。スムーズに話せなくても意味が伝わればいいことです。話し方がたどたどしくてもそれはそれで味になります。たどたどしい話し方を魅力的と思ってくれる人もいます。スマートな印象はなくてもコミュニケーションは成立します。会話量が少なくても問題ありません。コミュニケーションが下手でも誠意と意欲を持って話せばきちんと伝わります。熱意もきちんと伝わります。コミュニケーションが下手でもいいと開き直る。スマートなコミュニケーションにこだわらないことです。いっそのこと開き直ってください。コミュニケーションが下手でもいいと。その気になればコミュニケーションが苦手でも意外と人付き合いがうまくいくことに気づくはずです。もちろん出会いもあるのです。コミュニケーションが下手な人気者も不可能ではないのです。コミュニケーションが苦手という理由で出会いを諦めない。出会いのチャンスを増やす30の方法。その9。腕組み、足組みをやめるだけで出会いが増える。腕組み、足組みの癖はありませんか？どちらもよく見かけるポーズです。腕組み、足組みをすると楽になるので普段の癖になっている人も多いのではないでしょうか。カジュアルな場であれば無作法ということでもありませんが、出会いを増やしたいなら注意が必要です。腕組み、足組みをしていると話しかけにくい雰囲気が出るからです。腕組み、足組みは威圧感を与えるポーズ。腕組み、足組みをしている人を想像してみてください。どことなく話しかけにくく感じるのではないでしょうか。威圧感があって近寄りがたい。自分を大きく見せようとするポーズにも見えます。自然と壁ができてしまい近づきにくくなります。 近づくな、話しかけるな、といった印象を受けるはずです。腕組みと足組みの両方をすれば、さらに話しかけにくい雰囲気が強調されます。用事でもない限り話しかけようとは思わないはずです。むしろ偉そうな雰囲気になってしまい、近づくどころか距離を置きたくなるでしょう。あなたがそう感じるように、周りの人もそう感じます。腕組み、足組みは威圧感を与えるポーズです。腕組み、足組みをしていると、周りに威圧感を与えてしまい、近寄りがたい雰囲気が出てしまいます。なんだか怖い、どことなく、感じが悪い、と思われ、悪い誤解を招くでしょう。本人に悪気はなく、自然にしているつもりであっても、そういう誤解を与えやすい現実があります。見下しているつもりはなくても、見下していると誤解されるのは、あなたにとっても不本意のはずです。潜在的に出会いのチャンスが減ってしまいます。中には、知的な印象を与えたくて、腕組み、足組みをしている人もいるかもしれません。セクシーな曲線を演出できて、一定の効果はあるかもしれませんが、出会いを増やしたいなら要注意です。知的でかっこいい印象を与える代償として人が離れていき、逆効果になるのです。腕組み、足組みをやめるだけで出会いが増える。出会いを増やしたいなら、腕組み、足組みをやめることです。威圧感がなければないほどいい。特に普段から癖になっている人は、意識をして直していった方がいいでしょう。腕組み、足組みをやめると、あなたの周りにあった壁がなくなります。堅苦しい印象がなくなって、周りの人が近づきやすくなります。自然とオープンな雰囲気が出て、話しかけてもらいやすくなります。挨拶してもらえたり、気軽に声をかけられたりして、人や出会いを引き寄せるのです。腕組み、足組みをやめる。出会いのチャンスを増やす30の方法。その10。出会いのチャンスをつかむなら少し大胆なくらいでちょうどいい。出会いに対して慎重になっていませんか？相手が変な人だったらどうしよう。危ない目に遭わないだろうか。トラブルに巻き込まれないだろうか。確かに危険を避けることは大切です。出会いには危険がつきもの。初めて会う人はどんな人かわかりません。注意も警戒も何もせず安易に会いに行くのは注意した方がいいでしょう。フットワークが軽くて行動力があるのは素晴らしいですが、リスクがあります。思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もゼロではありません。しかし慎重であることは大切ですが、慎重になりすぎるのも考えものです。会おうかどうしようか悩んで考えていると、最終的に会わない方を決断するのが定番です。あれこれ考えれば考えるほど妄想が働き始め、リスクを過大評価してしまいます。またもたもたしているうちに出会いのチャンスを失うことになるでしょう。チャンスを失ってから会いに行こうとしても遅い。もっと早くアクションを起こすべきだったと後悔することになります。出会いに対して慎重になっていると、臆病な気持ちがネックになり、なかなか動けません。じっとしてばかりでは出会いの可能性も制限されます。特に保守的な人はアクションが遅れがちなので注意した方がいいでしょう。慎重になりすぎると出会いのチャンスを逃すのです。出会いのチャンスをつかむなら瞬発力が重要。出会いに対して慎重になりすぎないでください。慎重になりすぎるのも考えものです。チャンスは流れ星です。もたもたしているとあっという間に消えてなくなります。チャンスは消えるのが早いですから、見つけた瞬間に飛びつくことです。出会いのチャンスをつかむなら瞬発力が重要です。瞬発力を発揮するには大胆になることです。出会いのチャンスをつかむなら少し大胆に行動しましょう。保守的な気持ちを振り払ってください。時間やお金の使い方も大胆になることです。えいという思い切りも大切です。大胆になることでスピードが出て、スピードが出ると勇気も出て、結果として貴重なチャンスをつかめます。出会いのチャンスをつかむなら少し大胆なくらいでちょうどいいのです。出会いのチャンスをつかむなら慎重になりすぎず少し大胆になる。出会いのチャンスを増やす30の方法。その11。難しく考えていても出会いを逃すだけ。気になる人がいれば純粋な気持ちで近づいて声をかけてみよう。相手から気にかけてもらうのを待っていませんか？相手から声をかけてくるのを待っていませんか？自分から近づくのは少し恥ずかしくて勇気がいるもの。気になる人がいても自分から声をかけるのは気が引けるもの。話しかけていいのかな？話が合うだろうか？変な人だと思われたらどうしよう。うっかり失態をさらして嫌われてしまいそう。気がある相手ならなおさらです。相手から話しかけてもらえるならいいですが、自分から近づいて話しかけるのには少し勇気がいるものです。気になる人がいても声をかける勇気がなくて、もじもじすることがあるでしょう。しかしじっとしていては知り合えません。待ちの姿勢は NG です。待ちの姿勢は受け身の姿勢であり、出会えるものも出会えません。あなたは自意識過剰になっているだけです。もじもじしていると虚しい時間だけが過ぎていきます。気になる人がいれば自分から近づいて声をかけてみよう。出会い運を上げたいなら自分から動いていくことが大切です。打算も下心も損得勘定も考えません。気になる人がいれば純粋な興味関心で近づいてください。難しく考えず普通に声をかければいいのです。どんな声をかけていいのかわからないときは挨拶から始めれば OK です。挨拶であれば知らない人にも普通に声をかけられます。話題に困れば天気の話題から始めればいいのです。肩の力を抜いた方が自然な出会いができます。自然な出会いができると和やかな雰囲気で楽しく会話ができます。これができるだけであなたの出会いの可能性は驚くほど広がります。気になる人がいれば難しく考えず近づいて声をかけてみる。出会いのチャンスを増やす30の方法。その12。今の人間関係を大切にすることが次の出会い、新しい巡り合いにつながる。出会い運を高めたいなら今の人間関係を大切にしましょう。今の知人や友人との関係などです。今の人間関係を放置していませんか？出会いばかりに意識が向いて今の人間関係をないがしろになっていることがあります。これはよくありません。確かに新しい出会いを求めることも大切ですが、だからといって今の人間関係を停止するのはよくありません。人を運んでくるのは人です。出会いは人を通してやってきます。人を大切にすることは出会いの力を高めることにつながります。そのため新しい出会いを求めるなら今の人間関係を大切にすることが欠かせません。出会いは人を介してやってくる。今一度今の人間関係を大切にしてください。出会いは人を介してやってくるからです。もっとたくさん会話を交わして、もっと仲良くなりましょう。大切な日には贈り物を送りましょう。相手に嬉しいことがあればお祝いをしましょう。困った時には純粋な気持ちで助けましょう。仲良くなってなりすぎることはありません。親しくなっても礼儀を守るように心がけることです。もし仲がこじれているなら勇気を出して関係修復に努めてください。喧嘩をしているのならきちんと仲直りしてください。 自分が悪いなら素直に非を認めて謝ります。難しいことではありません。難しく考えているだけです。余計な見栄やプライドは捨てて素直な気持ちになればすんなり謝れます。すると不思議なことが起こります。今の人間関係を大切にすると新しい人を紹介されるようになります。いい人がいるから紹介するよと言われるようになります。新しく紹介された友人からさらに別の人を紹介されるようになります。自然と出会いのチャンスが増え、人付き合いの輪が広がっていくのです。そして出会いの連鎖が起こるようになるのです。新しい出会いのチャンスは今の人間関係にある。いい出会いはないかな。そう嘆く暇があるなら、まず今の人間関係を大切にしましょう。遠くばかりを見るのではなく、まず近くを見ることが大切です。新しい出会いのチャンスは今の人間関係にあると言っても過言ではありません。今の人間関係を大切にすることが次の出会い、新しい巡り合いにつながるのです。新しい出会いばかり求めるのではなく、まず今の人間関係を大切にする。出会いのチャンスを増やす30の方法。その13。忙しい平日に出会いのチャンスが隠れている。出会いといえば週末です。週末は平日に比べて時間に余裕があります。土日で2連休になるため計画を立てやすく開放感もあります。土曜なら翌日も休みなので夜遅くなっても融通が効きます。パーティーも交流会も合コンも週末の方が都合がいいでしょう。誰かに会いに行くときはまず週末と考える人が多いはずです。私たちはいつの間にか出会いといえば週末と思い込んでいるところがあります。無意識のうちに選択肢から平日を外していることが多いのです。ここに盲点があります。平日だから不都合と考えるのは先入観です。週末が好都合と思えば思うほど無意識のうちに平日を選択肢から外してしまいます。平日は不都合と思っていると出会いの可能性を制限させてしまいます。知らず知らずのうちに出会いのチャンスを失うことになるのです。平日だからいい出会いができる。週末に限らず平日にも注目してください。平日も普通の一日であることに変わりありません。仕事で忙しいかもしれませんが、忙しい平日はむしろチャンスです。開放感は小さいかもしれませんが、代わりに緊張感があります。多くの人が平日を避けているため平日が穴場になっています。パーティーも交流会も平日の真ん中に開くのも悪くありません。相手が週末は空いていませんと言ってきたら平日に会えないか打診してみましょう。週末はダメでも平日なら OK ということがあります。相手が忙しくて動けないならあなたが相手のところまで行けばいいことです。忙しいイコール時間がないと決めつけていないから。平日は忙しいと思ったとき自分に問いかけてみてください。忙しいイコール時間がないと決めつけていませんか。忙しくても全く時間がないとは限りません。忙しいから時間がないということの大半が思い込みです。忙しくて時間がなくても本気になれば時間を作れる場合が多い。時間がないから無理と思い込んでいることが少なくありません。1時間が無理なら30分です。30分が無理なら15分です。15分が無理なら10分です。少しでも時間があればチャンスと考えることが大切です。仕事が終わってすぐ動き出せば間に合うでしょう。平日であってもスケジュールを調整すればまとまった時間を作れるはずです。意欲を見せることもマナーです。時間が短いといい出会いができないわけではない。時間が短いといい出会いができないというのも先入観です。忙しくて時間が短くてもいい出会いをすることは可能です。時間がないなら時間がないなりに出会えばいいのです。会える時間が短いならそれだけ濃い時間にすればいいことです。時間をやりくりして忙しい中で会うからこそ印象的になります。忙しくても頑張って出会いに行くことで相手を感動させられいい出会いになります。仕事が終わった開放感から話が弾みやすくなることもあります。平日を選択肢に入れると出会いの可能性が一気に広がる。平日を選択肢から外さないでください。週末だけでなく平日も選択肢に入れましょう。平日を選択肢に入れることで出会いのチャンスも可能性が広がります。無理かなと思ったら大丈夫かもしれないと考え直しましょう。忙しい平日に出会いのチャンスが隠れているのです。週末ばかりに気を取られず平日にも注意を向ける。出会いのチャンスを増やす30の方法。その14。外国語を話せると出会いの幅が広がる。出会いの幅を広げたいなら外国語の勉強が有効です。出会いと語学力には関係があります。言葉がわからないと話しかけられても濁すしかできません。文章も読めません。メールを書いて送ることもできません。潜在的に仲良くなるきっかけを失ってしまうでしょう。外国語が話せるようになるとネイティブスピーカーと話せるようになり出会いの幅が広がります。文法がめちゃくちゃだったり単語だけの会話であったりしてもいいのです。話し方はたどたどしくても最低限のコミュニケーションができれば仲良くなるきっかけが得られます。おすすめなのは英語。世界には様々な外国語がありますが中でもおすすめなのは英語です。英語は世界の共通言語であるため出会いの幅を広げる効果は絶大です。英語のネイティブスピーカーは世界でおよそ4億人と言われています。世界人口80億人のうち英語人口はおよそ 17.5 億人です。英語が話せるようになるだけで一気に 17.5 億人と意思疎通が可能になるのは驚異的です。費用対効果も時間対効果も抜群です。英語の力で出会いの幅が爆発的に広がるのです。外国語は日常生活にも役立つ。外国語の習得には努力と歳月がかかりますが、それだけの価値があります。出会いだけではなく日常生活でも役立ちます。外国語ができるようになると海外旅行にも行きやすくなって便利です。映画鑑賞をするときネイティブの言葉で楽しめるようになります。言葉がわからないからコミュニケーションできないから下手だけどなんとかコミュニケーションができるに変わります。できないとできるは大きな違いです。もちろん外国語の勉強は英語に限りません。中国語、韓国語、タイ語、イタリア語、フランス語、スペイン語。アジア圏でもヨーロッパ圏でも興味のある外国語なら何でも OK です。好きな外国語を学んだ方が楽しく学べます。吸収力も上がるため上達も早くなるでしょう。やましい気持ちで外国語の勉強を始めるのは良くないと思う人もいるかもしれませんが誤解です。勉強のきっかけは自由です。きっかけにこだわる必要はありません。たとえ出会いが目的であってもモチベーションが上がるなら立派なきっかけです。コミュニケーション重視の勉強で十分。 外国語の勉強に着手してみてはいかがでしょうか。学校で行うような堅苦しい勉強は必要ありません。コミュニケーションを重視したやり方で十分です。文法が整っていなくても単語をわかるようになるだけでも違います。外国語ができるようになるだけで世界の見え方まで変わってきます。外国語が身につくと言葉や文化の比較ができるようになるため一気に世界観が広がるのです。本気で話せるようになりたいなら語学学校に行くのも手段です。費用はかかりますがマンツーマンで授業を受ければ上達も早くなるでしょう。語学学校で生徒や先生との出会いもあるかもしれません。外国語の勉強によって出会いの幅が爆発的に広がるのです。外国語の勉強をして出会いの幅を広げる。出会いのチャンスを増やす30の方法。その15。久しぶりの再会も出会いの一つ。出会いを増やすなら昔の知り合いと久しぶりに連絡を取ってみましょう。久しぶりの再会も出会いの一つです。厳密に言えば再会ですが会っていない期間が長いため出会いの一つに入ります。初めましてではありませんが初々しい雰囲気があります。長らく会っていないなら久しぶりに連絡を取ってみましょう。昔に知り合っていた関係であれば比較的連絡を取りやすいでしょう。お久しぶりですという一言で声をかければスムーズに話が始まります。急にどうしたのと聞かれたら電話帳を整理していて気になったから連絡をしてみたと返せば OK です。昔の職場の人たち。例えば昔の職場の人たちです。仕事を辞めてから一度も会っていない人がいませんか。当時は毎日会っていたのに退職してから一度も会っていないのは寂しいものです。もしいるなら久しぶりに連絡を取ってみましょう。今さら会っても仕方ない、連絡を取ってどうすると思う人もいますが、ここが面白いところです。当時は普通の中であっても今なら違った中になる可能性があります。仕事を辞めた後は利害関係がないため駆け引きのない形で出会えます。利害関係がないという点が大切です。自然な形で出会え気軽に話ができフランクなつながりが作れます。不思議なことに一緒に働いていた当時より仲良くなれる可能性があるのです。何年も会っていない友人。何年も会っていない友人がいるなら久しぶりに連絡を取ってみましょう。久しぶりに連絡するのは恥ずかしくて勇気がいりますが思い切ってみる価値はあります。久しぶりに会う関係は不思議な関係です。昔とは雰囲気が変わっていて一瞬誰かわからないような雰囲気があります。久しぶりに会う友人とはもはや初対面のようなもの。会う前は恥ずかしく感じても一旦話し始めるとすっかり昔の関係に戻れるでしょう。昔話に花が咲き有意義な時間を過ごせるはずです。積もりに積もった話が爆発して話が盛り上がるに違いありません。久しぶりに会った人と再び連絡を取り合うことで親密な関係に発展することがあります。相手から反応がなくても落ち込む必要はない。もちろん久しぶりに連絡を取った結果相手から反応があるとは限りません。残念ながら相手から反応がない時もあります。無視されることもあれば連絡はしないでくださいと言われることもあるでしょう。無視されたり拒まれたりすると寂しく感じるところですが落ち込むことはありません。それはそれで良しとすることです。小さなことで落ち込まずさらりと流しましょう。自らアクションを起こした自分を褒めてあげましょう。久しぶりの再会の機会を自分で作り出す。出会いは自動的ではなく能動的になるのが基本です。久しぶりの再会の機会は自然とできることもありますが自分から積極的に作っていきましょう。勇気を出したり手間暇がかかったりするかもしれません。時には恥をかくこともありますがそれもまた新鮮な刺激であり新しい変化です。同窓会を開くなら自分が幹事になって主催してみるのも悪くありません。楽しむ気持ちを大切に取り組めば手間暇も面白く感じてきます。久しぶりの再会も出会いの一つと考える。出会いのチャンスを増やす30の方法。その16。関係が途切れた人の連絡先を削除すると新しい出会いが舞い込んでくる。あなたの電話帳には連絡先が何件登録されているでしょうか。少ない人もいるかもしれませんが連絡先の登録件数が多い人もいるでしょう。中には100件以上の連絡先が登録されている人もいるかもしれません。もちろん必要な連絡先ならいいのですがここで改めて振り返ってほしいことがあります。登録件数が多くても実際に連絡を取っているのは少数ではないでしょうか。連絡先が100件以上登録されていても日常的に連絡を取り合っているのは両手で数える程度でしょう。ということは連絡先が無駄な登録で埋め尽くされている可能性があります。なぜ連絡先が膨大にあるのか。なぜ連絡先が膨大にあるのか。その原因は関係が途切れた人の連絡先です。関係が途切れた人の連絡先をそのままにしていませんか。いつか連絡を取るかもしれない。万日に備えて残しておきますがおそらく連絡を取ることはないでしょう。情報を削除しないと連絡先がごちゃごちゃになって見苦しくなります。登録件数が多くなるにつれて必要な連絡先を探すのに時間もかかります。余計な連絡先を残しているとたくさん友人がいるような錯覚を覚えてしまい出会いに対する意欲や熱意を妨げます。人間関係がいっぱいいっぱいだから新しい出会いは必要ないと思ってしまいます。関係が途切れた人の連絡は削除しよう。関係が途切れた人の連絡先は思い切って削除しましょう。関係が途切れた人の連絡先は余計な情報です。心苦しいかもしれませんが決断力と行動力を鍛えるトレーニングです。心苦しいからこそ意味があります。削除したという事実が自分を強くします。連絡先は登録するだけでなく削除することも大切です。部屋の整理整頓では不要なものを処分するように人間関係も途切れた人の連絡先は削除することが大切です。目安は3年以上。どこで削除すべきか切り分ければいいか。目安としては3年以上です。3年以上連絡を取っていない人は事実上関係が途切れたと判断していいでしょう。人間関係のつながりが減って寂しく感じるかもしれませんが出会いには必ずプラスに働きます。連絡先を削除するとあなたの前に新しい出会いが訪れる。連絡先を削除すると空白が生まれます。空白ができると自然と心が軽くなり出会いに対する意欲が生まれます。関係が途切れた人の連絡先を削除すると連絡先がすっきり見やすくなります。人間関係もすっきりして風通しが良くなります。出会いとは呼吸のようなものです。大きく吐くから大きく吸えるようになります。不要な連絡先を削除することで新しい運気が舞い込んできて出会い運が高まります。間もなくするとあなたの前に新しい出会いが訪れるのです。 3年以上連絡を取っていない人は関係が途切れたと判断して連絡先を削除する。出会いのチャンスを増やす30の方法。その17。あなたのおかげ、出会える人はますますいい出会いに恵まれる。あなたの会話にあなたのおかげというフレーズが登場していますか？最後にあなたのおかげというフレーズを使ったのはいつでしょうか？出会い運を高めたいならあなたのおかげというフレーズを使っていきましょう。聞いたことはあるフレーズでもなかなか自分から言うことは少ないのではないでしょうか？大きな感謝があった時に言うことはあっても、小さな感謝の時は言わないことが多いものです。あなたのおかげというフレーズは人を大切にする言葉。あなたのおかげというフレーズは人を大切にする言葉です。元気が出る褒め言葉でもあります。自分のことが認められ褒め称えられると誰でも嬉しいものです。名指しで褒められると特に嬉しく感じます。自分の存在が認められ人の幸せに貢献できたことが実感できるからです。あなたのおかげと言えばあなたがいてくれてよかったと言っているのと同じことになります。それは相手を褒めることであり、認めることであり、感謝することにつながります。これほど喜ばれる言葉はありません。どんどん言葉に出していってください。あなたのおかげで心が救われました。あなたのおかげで楽しい時間を過ごせました。あなたのおかげでくじけずに頑張れました。あなたのおかげでピンチを乗り越えることができました。あなたのおかげで運命の人と出会えました。あなたのおかげで人生が変わりました。あなたのおかげで今の自分がいます。相手はにっこりしてくれるでしょう。あなたのおかげが言える人はますますいい出会いに恵まれる。大きな感謝の時だけでなく、小さな感謝の時も積極的に言いましょう。小さなことでもいいので感謝することがあればどんどん使っていきましょう。言い忘れているならハガキやメールでもいいので今から伝えてください。あなたのおかげが言える人は周りから素直で魅力的な人として映ります。きちんと感謝の言葉を口にできる人は人間関係がスムーズになります。相手に対する感謝と尊敬の念が伝わるので清々しい雰囲気に包まれます。あなたのおかげですが言える人はいずれあなたのおかげですと言われるようになるでしょう。あなたのおかげが言える人はますますいい出会いに恵まれます。あなたのおかげという言葉できちんと相手に感謝を伝える。出会いのチャンスを増やす30の方法。その18。交際費と出会い運は連動している。あなたは1ヶ月にどのくらい交際費を使っていますか？交際費は0。あまり交際費を使っていない。なるべく交際費は削るようにしています。ほとんど交際費を使っていない人も多いのではないでしょうか。特に節約精神のある人なら交際費なんて無駄遣いと思って必要最小限を心がけているでしょう。しかし交際費が少なければ出会いも少なくて当然です。交際費と出会い運は連動しているからです。交際費が少ないということはほとんど交際していないことを意味します。交際費が0ということは交際も0かそれに近い状態でしょう。交際費を使わないで出会いに行くことも不可能ではありませんが、なかなか難しいのが現実です。交際費をケチって誰とも飲みに行かず人の集まりに出席することもなければ新しい出会いもありません。人と飲みに出かけたりパーティーに出席したりするには少なからず費用がかかります。交際費が少ない状態で出会い運を上げるのは無理があります。交際費をケチっていると出会いをケチることになります。交際費が少なければ少ないほど出会い運も下がります。交際費を抑えすぎると交際に支障が出てしまい出会いの妨げになるのです。交際費を上げると出会い運も上がる。出会い運を上げたいなら交際費に予算を割きましょう。交際費が多ければ多いほど交際の可能性を高められるため出会い運も上がります。もちろん際限なく使うのは良くありませんが、ある程度予算を割くのは無駄ではありません。出会いだけでなくストレス発散にも役立つでしょう。一般的な交際費の目安は収入の 5% と言われています。もっと出会い運を上げたいなら生活に支障が出ない範囲でさらに割合を上げていくといいでしょう。出会い運を上げたいなら少なくとも交際費をケチるより奮発するのが正解です。交際費を上げると出会い運も上がります。交際費と出会い運は連動しているのです。交際費はケチるより奮発する。出会いのチャンスを増やす30の方法。その19。人とぶつかったときムッとする人は出会いを逃す。すみません大丈夫ですかと声をかける人が出会いに恵まれる。人とぶつかったときのリアクションで出会いの成り行きが変わります。道を歩いていて人とすれ違うときうっかり相手とぶつかることがあります。ぼーっとしていたり疲れていたりするときによくあります。このときよくあるのがムッとする人です。ムッとする人は出会いを逃す。すれ違いざまにぶつかってしまうのは嬉しいことではありません。少なくともいい気分ではありません。腹を立てムッとする人もいるでしょう。しかし残念ですがムッとすると出会い運が下がります。相手を睨んだり不機嫌な表情を見せたりすると相手は恐怖を感じます。相手はすみませんでしたと謝ってそそくさ離れていくでしょう。ぶつかったときムッとする人は出会いを逃してしまうのです。中には喧嘩を吹っかけられたと誤解してトラブルに発展することもあります。出会いには恵まれずトラブルに恵まれます。笑うに笑えない状況になるのです。ぶつかったときすみません大丈夫ですか。出会い運を上げたいなら人とぶつかったときのリアクションが大切です。人とぶつかってしまったらすみませんとすぐ謝りましょう。すぐ謝るとそれ以上トラブルに発展することはありません。悪気がないことがすぐ伝わります。ちょっとしたことなので相手も許してくれるでしょう。すみませんの後に気遣いの一言を加える。さてここでもう一つ工夫があります。すみませんという一言で終わらせることもできますが、気遣いの一言を加えたい。すみません大丈夫ですかです。すぐに謝り相手を気遣います。相手に問いかけることで相手は何かしら返事をすることになります。この時コミュニケーションの機会が生まれます。気遣いが感じられると嬉しく感じます。人とぶつかった時すぐ謝って優しい気遣いの一言を言うことで出会いの機会に変わります。うまくいけば二人の関係が発展していくのです。日常のさりげない場面ですが、出会いの機会はこんなところに隠れています。すみません大丈夫ですかと声をかける人が出会いに恵まれるのです。人とぶつかった時はムッとするのではなく、すみません大丈夫ですかと声をかける。出会いのチャンスを増やす30の方法。その20。外で遊ぶ時間を増やすことは出会いを増やすことになる。出会いを増やしたいなら外で遊ぶ時間を増やしましょう。 部屋の中で遊ぶのが好きな人もいるでしょう。インド派の人も多いのではないでしょうか。もちろん室内で遊ぶことも悪くありません。一人で本を読んだり映画を見たりゲームをプレイしたりなど一人で遊びを楽しむのもいいでしょう。自分の部屋なら安心できます。室内なら天候に左右されません。静かな環境で誰にも邪魔されず遊びに集中できます。部屋の中なら外界からの余計な刺激を遮断できます。エアコンがあって空調が整っているので快適な環境です。遊びはもっぱら部屋の中という人も多いのではないでしょうか。もちろん部屋の中で遊ぶのも悪くありませんが、リアルの出会いは部屋の中では実現できません。出会いを増やしたいなら少し行動パターンを変えていきたい。外で遊ぶ時間を増やしましょう。人との出会いは外にあります。外に行けばいきなりリアルの出会いを楽しめる。外にはいろいろな人がいて行き交っています。外で遊ぶと不特定多数の人と会うことになります。いつどこでどんな人と出会えるか分かりませんが、そこが面白いところです。誰と出会えるかは分かりませんが、少なくとも誰かと出会えます。どんな人と出会えるのだろうとワクワクすることを楽しめます。そのため外で遊ぶと自然と出会う確率が上がるのです。インターネット上の出会いとは違い、いきなりリアルの出会いを楽しめます。好きなところへ行ってみよう。外に遊びに行くなら場所はどこでも構いません。あなたにとって遊びになるなら場所はどこでも OK です。夏なら友人とプールや海水浴に行ってみます。冬なら友人とスキーやスケートに行ってみます。家族や友人とキャンプに行ってみるのも楽しいでしょう。外でスポーツを楽しんでみるのもよし、野外でバーベキューパーティーを開くのもよし、遊びになるなら外で散歩やジョギングを楽しむのも OK です。一人で美術館や博物館に行くのも有意義な遊び方です。外に行くと誰かに会います。あるときひょんなことで声をかけたりかけられたりして出会いに恵まれるのです。外に出れば外気に触れることができるので心身ともに生き生きしてきます。遊んでいると明るく楽しい雰囲気に包まれるので、人と出会ったときも明るく楽しい出会いになりやすい。暑かったり寒かったり賑やかだったりしますが、それもまたいい刺激です。暑さも寒さも賑わいも全ての刺激がいい演出になり、ますますいい出会いにしてくれます。出会えるのは人だけではありません。風景、音楽、モニュメントなどいろんな物事と出会えます。珍しいな、初めて見たという感動も増えます。自分から部屋を飛び出し外で遊ぶ時間を増やす。出会いを増やしたいならまず外で遊ぶ時間を増やしましょう。外の世界はワンダーランドです。いろいろな物事がありますが、部屋の外こそ出会いが豊富にあります。誰かに部屋から引っ張り出されるのを待つのではありません。自分から部屋を飛び出し外で遊ぶ時間を増やすことが大切です。外で遊ぶ時間を増やすことは出会いを増やすことになるのです。外で遊ぶ時間を増やす。出会いのチャンスを増やす30の方法。その21。知らない人から急に話しかけられた時の表情で出会いの流れが決まる。道を歩いているとき、カフェで待ったりしているとき、病院の待合室で座っているとき、あるとき知らない人から急に話しかけられることがあります。すみません。急に話しかけられた瞬間、あなたはどんな表情をしていますか？無表情になっていませんか？むすっとした表情になっていませんか？きょとんとした表情になっていませんか？急に話しかけられたタイミングではまだ要件がわかりません。まだ要件がわからないので、はっきりした表情を作るのも難しいでしょう。そのため、急に話しかけられたときは具体的な表情になっていないことが多いものです。しかし、急に話しかけられたときの表情は出会いの成り行きを決めるための大切なポイントです。無表情や怒ったような表情を返すのは NG。相手に話しかけられたとき、無表情や怒ったような表情を返す人がいます。無表情だと相手は変な人に話しかけてしまったかなと不安になるでしょう。怒ったような表情だと相手は話しかけたタイミングが悪かったかなと心配になるでしょう。とっさに見せる表情が陰気だと相手に威圧感を与えてしまいます。道を聞こうとしたのに何でもありませんとなるかもしれません。頼み事があって声をかけたのにやっぱり何でもありませんとなるかもしれません。仲良くなりたくて声をかけたのに気が変わるかもしれません。本人に悪気はなくてもそういうことが現実で起こっています。急に話しかけられた時の表情が陰気だと出会いを生かせず残念な結果で終わってしまうのです。知らない人から急に話しかけられたらまず笑顔を返す。知らない人から急に話しかけられたらどんな表情を返すか。まず笑顔を返しましょう。話しかけてくれてありがとうと言わんばかりの表情を見せることです。相手はあなたにドキドキしながら話しかけています。話しかけた時笑顔を返してくれれば相手は喜んで受け入れてくれているとわかります。相手はいい人のようだとほっとして安心して話を続けられます。相手も自分の要件を心よく話せます。いい出会いができればそれがご縁につながるかもしれません。初対面であっても不思議と仲良くなれるかもしれません。要件があって話しかけても要件以外のことでも話が盛り上がるかもしれません。質問をするために話しかけただけであっても明るい反応が返ってくるとつい食事に誘う流れになるかもしれません。話しかけられたとき明るい笑顔を返すということは出会いの可能性を返すということです。急に話しかけられたことがいい出会いにつなげることができるのです。話しかけられたらすぐ笑顔を返すことを癖にしておく。すみませんと話しかけられたらすぐ笑顔を返すことです。すみませんと話しかけられた瞬間、条件反射で笑顔を返すくらいで構いません。突然話しかけられた瞬間に笑顔を返す癖をつけてください。ビジネスでもプライベートでも心がけたい。日頃から意識して心がけ癖にしておきましょう。勝手に体が反応するようにしておきたい。話しかけられた瞬間に笑顔を返す人が幸運とチャンスをつかみ取るのです。知らない人から急に話しかけられたらまず笑顔を返す。出会いのチャンスを増やす30の方法。その22。紹介されたいならまず誰かを紹介すること。相手に紹介するから相手からも紹介される。いい人を紹介してください。いきなりお願いをしていませんか？もちろんあなたの協力に応えてくれる人もいるでしょう。たまたま友人の知り合いにいい人がいるならすんなり紹介してくれるでしょう。親しい友人であればあなたのために紹介の仲立ちを務めてくれるかもしれません。しかし実際のところ素直に応じてくれる人は少ないでしょう。いきなり紹介してくださいとお願いするのは一方的だからです。いきなりお願いするのは印象が良くありません。一方的でズーズーしい。私のために無償で働きなさいと命令しているようなもの。いきなりお願いされると厚かましい印象が強くなりムッとされます。たとえ紹介できる人がいても協力したくなくなります。 礼儀を欠いた態度が気に食わなくて拒みたくなります。いきなり人の紹介をお願いしてもうまくいかないことが多いのです。では、どうするか。まず、あなたから紹介するのです。
まず、自分から紹介する。
相手のために誰かを紹介しましょう。相手からお願いされて動くのではなく、積極的に自分から働きかけてみます。もちろん、誰でも適当に紹介するわけではありません。紹介される者同士の相性やメリットを考えた上で、双方にとってプラスとなる紹介をします。もちろん、押し付けがましくならないようにすることが前提です。いい人がいるんだけど会ってみない。もし、よかったら紹介しますよ。相手に聞いてみるような言い方をすれば、相手も受け入れやすくなります。あなたが仲立ち役を務めれば、相手は喜んでくれるでしょう。もちろん、条件が合えば、一人ではなく、二人や三人紹介するのも悪くありません。少しだけ手間はかかりますが、相手にとって喜んでもらえるなら意義があります。すると、不思議なことに相手からも紹介されるようになります。まず、自分から先に相手を助けるから、相手からも助けてもらえます。素晴らしい紹介をすれば、素晴らしい紹介をされるようになります。相手にぴったりの人がいれば、紹介してあげましょう。紹介されたいなら、まず、誰かを紹介すること。相手に紹介するから、相手からも紹介されるのです。紹介されたいなら、まず、相手のために誰かを紹介する。出会いのチャンスを増やす30の方法。その23。SNS やアプリをダメと決めつけない。賢い使い方をすれば、出会いを補うツールになる。出会いを増やすために SNS やアプリを利用するのも一つの方法です。SNS やアプリを使った出会いと聞くや否や怪しい、危険と感じる人も多いでしょう。確かにインターネットでの出会いに対する否定的な意見があるのも事実です。素性のわからない相手との出会いにはリスクがあります。金銭目的や乱暴目的という可能性もゼロではありません。しかし SNS やアプリを使った出会いはダメと一括りに考えるのもよくありません。リスクがあるのはどんなツールでも同じです。リスクがあるから利用しないのなら車にも電車にも飛行機にも乗れなくなります。新しい時代には新しい出会いの手段があります。かたくなに新しい手段を拒んでいてはなかなか出会いのチャンスを逃すことになります。
SNS やアプリも出会いを補うツールとして利用価値がある。
世の中が進化して SNS やアプリといった新しいツールが誕生しています。現代はインターネット社会です。SNS もアプリも一昔前にはなかったツールです。素晴らしい文明の利器があるのですから、それを活用しない手はありません。これだけインターネットが浸透した時代に生きているのですから、SNS やアプリを使った出会い方も選択肢に入れるべきでしょう。時代が進化しているなら、出会い方の進化もあっていいはずです。時代の流れを組んで SNS やアプリも出会いを補うツールとして利用価値があると言えます。SNS やアプリを使えば物理的に離れた人とも簡単に出会えます。条件機能を利用すれば自分の好みに合った人と出会えるため効率よく出会いに行けるでしょう。特にリアルの出会いが制限されているなら素晴らしいツールになるはずです。普段の生活圏内で出会えない人とも簡単に出会えるのがメリットです。条件を絞ることで同じ世代、同じ地域、同じ趣味の人とも出会いやすくなります。
過度な依存には注意する。
SNS やアプリを利用するなら注意点があります。過度な依存には注意しましょう。依存すればするほどリアルの人間関係がおろそかになってしまいます。SNS もアプリもハマってしまうと依存心が出てきて抜け出せなくなります。人とのつながりで心を埋めたとしても、過度に依存すると何らかの犯罪に巻き込まれる可能性もゼロではありません。私たちが生きているのはあくまで現実社会、現実世界です。SNS もアプリもリアルの出会いを補うツールと利用するのが賢明です。
安全に SNS やアプリを利用する条件。
安全に SNS やアプリを利用するなら大切にしたい条件があります。相手の顔と本名がわかることです。安全に SNS やアプリを利用するための必須条件としてください。もちろん顔と本名がわかれば安全とは限りませんが、匿名に比べれば大きな責任が伴うため一定の信用が置けます。インターネットによる出会いであっても、現実、着実を大切にして、きちんと裏付けを取ることです。SNS やアプリを利用する。出会いのチャンスを増やす30の方法。その24。一人で行くのが恥ずかしいと思うところこそ一人で行く。一人で行くのが恥ずかしい場所があります。例えば、パーティー、交流会、習い事です。そこに行きたくても一人で行くのが恥ずかしいとなかなか踏み出せません。できれば友人を誘って一緒に行きたいと思う人が多いのではないでしょうか。一人なら恥ずかしくても、誰かと一緒なら心強くなって行動しやすくなります。しかし、ここが出会いの運命を決めるところです。一人で行くのが恥ずかしいと思うところこそ一人で行きましょう。奇跡の出会いは一人で行くときに起こるものだからです。
一人で行動していると人や出会いを引き寄せる。
誰かを誘っていくのもいいですが、ここは一つ勇気を出そうではありませんか。一人で行動しているとあなたから凛とした雰囲気が漂い、主体性のある強さが出てきます。自分では恥ずかしく感じても周りから自主性と主体性が感じられるためかっこよく映ります。周りからどんな人なのだろうと興味を持ってもらえ、あなたに話しかけたくなる。一人でいる方が壁がなくなるので話しかけてもらいやすくなります。人や出会いを引き寄せます。そうして奇跡の出会いを果たすのです。
度胸試しと考えるのも悪くない。
恥ずかしいなら度胸試しという考え方をしてみてください。メンタルを鍛えるためのトレーニングです。出会いを得るためには恥ずかしさを乗り越えなければいけません。恥ずかしさがあるということはその先に出会いがあるということです。恥ずかしければ恥ずかしいほど素晴らしい出会いが待っています。一人で行くのが恥ずかしいと思うところこそ一人で行きましょう。奇跡の出会いを果たすための登竜門です。嫌がる自分に鞭を打ち一歩踏み出しましょう。恥ずかしさを乗り越えて一人で向かうと奇跡の出会いに恵まれます。一人で行くのが恥ずかしいと思うところこそ一人で行く。出会いのチャンスを増やす30の方法。その25。落とし物を見つけたら出会いのチャンス。出会いのチャンスは思わぬところにあります。それの一つが落とし物です。ある時落とし物を見つけることがあります。落とし物を拾ったら出会いのチャンスと考えましょう。飲食店で拾ったらお店の人に届けましょう。道端で落とし物を拾ったら警察に届けましょう。面倒かもしれませんが、それほど大きな手間ではないはずです。そのままにしておくのもいいですが、きちんと届けた方が社会人としての対応です。
落とし物による出会いは意外と多い。
世の中には面白い出会い方があります。 落とし物がきっかけで知り合うケースがあります。持ち主からお礼の連絡があって、それがきっかけで出会い、親しくなったというケースです。落とし物による出会いは意外と多い。驚くべきことに、落とし物がきっかけで出会った男女が恋愛に発展して、結婚に至ったカップルも存在します。そんなバカな、と思いますが、そういうケースが実際に存在しています。たかが落とし物と思いますが、軽視できません。そこに落ちているのは出会いのチャンスです。落とし物を見つけたら、運命の出会いがあるかもしれないと拾って、しかるべきところに届けましょう。出会いがあるとは限りませんが、ゼロではありません。小さなものであろうと安っぽいものであろうと、落とし物は落とし物。小さな落とし物でもきちんと届けましょう。小さなものであろうと安っぽいものであろうと、落とし物は落とし物です。本人にとっては大事なものかもしれません。ガラクタに見えるようなものであっても、本人にとっては宝物ということがあります。わざわざ探す人はいないだろうと思っても、必死に探していることがあるのです。落とし物を拾って届けることは社会貢献の一つ。出会いにつながらなかったとしても、がっかりしないでください。実際のところ、出会いにつながらないケースがほとんどでしょう。出会いにつながらなくても、きちんと落とし物を届けた行為は素晴らしいことです。人として正しい行いです。良心に従った行動ができました。もっと言えば社会貢献の一つでもあります。社会貢献ができたと喜べます。世の中のためにいいことをしたと堂々と胸を張れます。社会的なアクションを起こせたことで自己肯定感にもつながるのです。落とし物を拾ったら出会いのチャンスを期待しつつ届ける。出会いのチャンスを増やす30の方法。その26。人違いも歴史とした出会いのチャンス。出会いのチャンスは意外なところからやってきます。それは人違いです。ある日急に声をかけられることがあります。〇〇さん。あれ、あ、すみません。人違いでした。どうやら人違いだったようです。時々日常で起こるちょっとした出来事です。もちろん相手に悪気はありません。見間違えることは誰にでもあること。あなたも今まで何度か人違いをした経験があるでしょう。普通ならそのまま何事もなかったかのように振る舞うでしょう。もちろんそれも悪くありませんが、せっかくのチャンスです。状況が許すならこのチャンスを生かしてください。少し会話をしてみましょう。ちょっと話を広げてみましょう。意外と話が盛り上がるかもしれません。さらに状況が許すならそのまま誘ったり一緒に出かけてみたりするのもいいでしょう。もちろん相手の都合が良ければという条件付きです。お互いの相性が良ければ意外とすんなり関係が発展していくかもしれません。そういう工夫をすることです。ドラマや映画では人違いが出会いになってそのまま仲良くなっていくシーンがありますが、それと同じです。世の中には人違いから恋が始まるということもある。人違いを人違いのままで終わらせるのではありません。人違いは出会いのチャンスに変えるのです。人違いとはいえ声をかけられたのは事実です。その小さなきっかけをきちんと生かす心がけが大切です。神様からの出会いのプレゼントと思えばいい。たかが人違いされど人違い。世の中には人違いから恋が始まるということもあります。人生はひょんなことから開けていくもの。 1% でも可能性があるのなら工夫の余地があるのです。人違いで声をかけられたら出会いのチャンスに変えてみる。出会いのチャンスを増やす30の方法。その27。直接会ったことがない人を大切にすると出会い運がアップする。情報化社会になって出会いのパターンが増えました。特に際立って増えたのがインターネットによる出会いです。誰もがスマートフォンを持ち、いつでもどこでもインターネットができる環境が整いました。またほとんどの家庭にパソコンがある時代です。一人一台という家庭も少なくありません。その結果、直接会ったことがなくてもインターネット上だけで出会いから交流まで可能になりました。インターネットで知り合ったカップルがめでたく結ばれたケースも少なくありません。以前にはない新しい形の出会い方、結ばれ方です。直接会ったことがない人との巡り合いを出会いと呼ぶことに違和感を覚える人もいるかもしれません。直接会ったことがないのに出会いと呼んでいいのかと思う人もいるかもしれませんが、古い価値観にとらわれないことです。直接会ったことがなくても歴史とした出会い。直接会ったことがなくても出会いは出会いです。インターネット上の出会いであっても歴史とした出会いです。たとえ一度も顔を見たことがない相手でもいいのです。リアルの出会いほど実感はないかもしれませんが、そこには人との巡り合いという奇跡が生まれているのは事実です。直接会ったことがないと雲のように実態がつかみにくくて不安を感じますが、不必要に恐れることはありません。インターネット上の交流であっても人のぬくもりを感じることは可能です。思い出を作ることはもちろん、信頼関係を深めることも絆を深めることもできます。一度も会ったことがない人を大切にする。出会い運を上げたいなら、直接会ったことがない人を大切にしましょう。直接会ったことがない人に対する接し方があなたの本性です。直接会ったことがないから乱暴な態度になるか、直接会ったことがなくても親切な態度をするかです。直接会ったことがない人を大切にすると出会い運がアップします。その人が新しい出会いを運んでくれます。私の知り合いを紹介するよと別の人を紹介してもらうことは珍しくありません。リアルの人間関係と同じように、いい人がいるから紹介するよという展開があります。不思議な話ですが、直接会ったことがない人からリアルの出会いに発展する可能性もゼロではありません。直接会ったことがない人を大切にすると出会い運が強くなるのです。直接会ったことがない人を大切にする。出会いのチャンスを増やす30の方法。その28。参加者より主催者になる方が出会いに恵まれる。パーティー、交流会、懇親会、人の集まるイベントに参加すれば出会いに恵まれますが、実は参加者より出会いに恵まれる立場の人がいます。主催者です。参加者になる方が多くの人と出会えるように思えますが、実は主催者になる方が出会えます。主催者になると参加者と連絡を取り合う必要があるため、必然的に連絡先の交換もできます。連絡を取る際、それぞれの参加者とコミュニケーションを取ることにもなります。当日は周りから声をかけられたり感謝されたりします。主催者をしたという実績も残り、個人的なブランド形成にも役立つでしょう。結果として主催者が一番たくさん出会えるのです。主催者は仕事が多くてストレスもあって大変な立場ですが、それだけの恩恵もあるのです。自分から主催者になりたいと名乗り出よう。機会があれば主催者として名乗り出てみてはいかがでしょうか。誰かにやれと命令されてから主催者になるのではなく、自分から進んで主催者になりたいと名乗り出たい。 いきなり大勢を集めるのが苦手なら小規模なホームパーティーでも構いません。自宅に大きな庭や広い部屋があるならそこでホームパーティーを開いてみます。慣れている場所と相手であれば心理的な抵抗が少ないでしょう。主催者は自分で場所やメンバーをコントロールできる立場なので好都合とも言えます。小規模の集まりであっても出会いの場になります。慣れてくれば外の会場を使っていけば OK です。イベントの規模を少しずつ大きくしていけば無理なくスムーズにステップアップできます。主催者が得をするのは出会いだけではない。得をするのは出会いだけではありません。主催者という立場を通して仕事に必要な総合的な能力を鍛えることもできます。企画立案能力、情報収集能力、コミュニケーション能力、マネジメント能力、スケジューリング能力です。時間やお金がかかるなら投資と考えてみてはいかがでしょうか。自分磨きの一つになるため時間やお金をかけるだけの価値があります。大変だからこそ引き受けてみる。主催者になれば少なくとも出会いのチャンスが増えるのは確実です。大変ですが大変だからこそ引き受けてみてください。一度に多くの恩恵を受けることができます。まとめ役を買って出ることで出会い運がアップします。もし自分を変えたいなら参加者より主催者になりましょう。参加者より主催者になる。出会いのチャンスを増やす30の方法。その29。出会いのコツはやりかけたことにある。出会いのコツはやりかけたことにあります。やりかけたままにしていることはありませんか。急な用事ができて中断したこと。途中で嫌になって中途半端になっていること。時間が足りなくて保留の状態にしていること。いろいろな事情があってやりかけたままになってしまうことがあります。しかし何事もやりかけはよくありません。やりかけたことをそのままにしていると人生の駒が前に進みません。仕事が中途半端になっていると出会いも人生も中途半端になります。おもちゃを箱から出したままにして片付けない子供と同じです。運気が下がり悪い気を呼び込んでしまいます。やりかけていることを再開してきちんと完了させる。不完全燃焼はよくありません。余計な先送りは不要です。中途半端は運気を下げる行いです。やりかけていることがあるなら今すぐ再開に着手しましょう。やりかけたことの続きを始めてきちんと完了させることが大切です。借りたままの傘や本があるならきちんと返却しましょう。折り返しが必要な電話があるならきちんと折り返しましょう。書きかけの手紙があるなら最後まで書いてポストに入れましょう。返さなければならないメールがあるならきちんと返信しましょう。言い忘れていることがあるならきちんと伝えましょう。もらったままのプレゼントがあるならきちんとお返しのプレゼントを送りましょう。中途半端で終わった話し合いがあるなら続きの場を設け結論が出るまで話し合いましょう。億劫で面倒に感じるかもしれませんが重い腰を上げてください。その気になれば難しいことではないはずです。小さなことかもしれませんが最後までやり遂げることが大切です。区切りをつけることです。区切りをつけるから達成感が生まれます。きちんと完了させると人生の駒が前に進みます。新しいステップを踏め次のステージに進めます。心も軽くなり気持ちも明るくなります。止まっていた人生の歯車が再び動き始め新しい出会いが舞い込んでくるのです。やりかけたことの再開に着手してきちんと完了させる。出会いのチャンスを増やす30の方法。その30。出会えなかったね。残念ではない。出会えなかったね。次に行こう。出会いを期待して行動したものの何も出会いがなかった。そんな時どう考えるかです。出会えなかった後の行動が大切です。出会えなかったね。残念。無念な気持ちになることが多いでしょう。ちょっとがっかりして肩を落とす人が多いでしょう。出会いへの期待が大きければ大きいほど出会えなかった時の落胆も大きくなるはずです。不毛に終わった行動が嫌になりふてくされそうになります。しかしここが重要なポイントです。残念と思うのはよくありません。残念と思うと元気もなくなります。くよくよしてしまい貴重なエネルギーを奪われてしまいます。ふてくされた気持ちになり出会いに対して諦めがちになります。再びがっかりするのが怖くなって次の出会いに向かいにくくなるのです。出会えなかったね。次に行こう。大切なのは出会えなかった後の考え方です。出会えなかったね。残念ではありません。出会えなかったね。次に行こうです。悔しがりません。悲しがりません。がっかりもしません。さっと気持ちを切り替え次に行こうと考えましょう。次のステージに向かうという考え方が大切です。今回は出会えませんでしたが次はわかりません。世の中には多くの人がいます。一部の人と出会っただけで希望を捨てるのは愚かなことです。次こそいい出会いに恵まれる可能性はあります。くよくよしている時間がもったいない。くよくよする時間があるならさっと気持ちを切り替え次の出会いに向かって動き始めましょう。たとえまた出会いがなかったとしても同じように出会えなかったね、次に行こうと考えることです。諦めずにアクションを起こし続ける人はいつか素晴らしい出会いに恵まれる。アクションを止めないでください。少し休憩するくらいはあっていいですが余計な休憩はしません。次へ次へと繰り返していきましょう。アクションを起こすことも大切ですがアクションを起こし続けることはもっと大切です。残念な気持ちは次のアクションを起こすバネに変えるものです。諦めずにアクションを起こし続ける人はいつか素晴らしい出会いに恵まれます。出会えなかったね。残念ではなく出会えなかったね。次に行こうと考える。出会いのチャンスを増やす30の方法。まとめ。その1。顔は知っているが話したことはないという人に会釈をして関係性を築いていく。その2。写真や人づての話で全てを決めつけない。その3。出会いの正しい意味を再確認する。出会いとは知っている人と会うことではなく知らない人と会うこととして考える。その4。交流会、同窓会、結婚式にはできるだけ参加する。その5。外見を磨いていく。その6。人が混んできた時は他の人が座れるよう隣にスペースを空ける。その7。行き道と帰り道を変えるだけで出会い力は2倍になる。その8。コミュニケーションが苦手という理由で出会いを諦めない。その9。腕組み、足組みをやめる。その10。出会いのチャンスをつかむなら慎重になりすぎず少し大胆になる。その11。気になる人がいれば難しく考えず近づいて声をかけてみる。その12。 新しい出会いばかり求めるのではなく、まず今の人間関係を大切にする。その13。週末ばかりに気を取られず、平日にも注意を向ける。その14。外国語の勉強をして出会いの幅を広げる。その15。久しぶりの再会も出会いの一つと考える。その16。3年以上連絡を取っていない人は関係が途切れたと判断して連絡先を削除する。その17。あなたのおかげという言葉できちんと相手に感謝を伝える。その18。交際費はケチるより奮発する。その19。人とぶつかった時はムッとするのではなく、すみません、大丈夫ですかと声をかける。その20。外で遊ぶ時間を増やす。その21。知らない人から急に話しかけられたらまず笑顔を返す。その22。紹介されたいならまず相手のために誰かを紹介する。その23。SNS やアプリを利用する。その24。一人で行くのが恥ずかしいと思うところこそ一人で行く。その25。落とし物を拾ったら出会いのチャンスを期待しつつ届ける。その26。人違いで声をかけられたら出会いのチャンスに変えてみる。その27。直接会ったことがない人を大切にする。その28。参加者より主催者になる。その29。やりかけたことの再開に着手してきちんと完了させる。その30。出会えなかったね。残念ではなく、出会えなかったね。次に行こうと考える。